募金、思いが、地域、町を良くする仕組み。2年度、地域福祉活動費助成金、申請募集。区内で地域福祉活動を行っている、または活動開始を予定している民間非営利団体、グループを対象とした助成金の申請を募集します。問い合わせは、杉並ボランティアセンター、電話 5347-3939 へ。種類、上限金額、チャレンジ応援助成、50万円、定例活動活性化助成、20万円。対象期間、2年4月1日から3年3月31日に実施する事業。対象事業、地域福祉活動を推進し、特定の組織の会員、構成員等に限定されない発展性のある事業。申請期間、2年1月7日から2月7日午後5時必着。申し込み、募集要項を確認の上、申請書を杉並ボランティアセンター、天沼 3-19-16、ウェルファーム杉並へ電話予約の上持参。募集要項は12月3日から杉並ボランティアセンターで配布、または杉並区社会福祉協議会ホームページ http://www.sugisyako.com/からも取り出せます。なお、助成決定は2年3月に通知、交付時期は5月を予定。事前説明会、日時、12月14日土曜、17日火曜、午後1時30分から3時、場所、ウェルファーム杉並、天沼 3-19-16、申し込み、電話で12月12日までに杉並ボランティアセンター。なお、両日ともに同じ内容。お急ぎください。緊急安全対策のブロック塀等、改修助成が終了します。今年度で助成制度が終了します。所有している塀の改修を考えている方は、速やかに相談・申請をしてください。問い合わせは、市街地整備課、耐震改修担当へ。助成制度の期限、2年3月末まで。事前協議、交付申請、工事、及び助成金の振り込みまで終える必要あり。詳細はお問い合わせください。助成対象、幅員4メートル以上の通学路、または避難路に指定されている道路に面し、安全性を確認できないブロック塀等を除却し、高さ、厚さ、塀の健全性等について、区の職員が現地調査をして判断。安全な軽量フェンス等を新設する工事。助成制度を活用できる方、助成対象となるブロック塀等を所有、使用、管理していて、住民税の未納がない方、所有者ではない、または所有者が複数いる場合は、所有者全員の承諾が必要。助成できる工事とその助成上限。1、対象となるブロック塀等の除却工事。原則、実際に要した費用で、かつ区が適正と判断した金額。2、対象となるブロック塀等の下部に土留め、擁壁がある場合の擁壁の作り替え工事。土留め、擁壁の上部にあるブロック塀等の撤去工事を含む。1メートルあたり7万6000円か実際に要した費用を比較し、低い方の金額、上限100万円。3、1または2の工事後の軽量フェンス等の新設工事。1メートルあたり8万5000円か、 実際に要した費用の2分の1を比較し、低い方の金額、上限50万円。結核定期健診。65歳以上の方は、胸部 X 線検査を受けましょう。結核は、加齢や病気などで免疫力が落ちると発症しやすくなり、特に65歳以上の患者の割合が増加しています。自覚症状がなくても検査を受けましょう。日時、12月16日月曜から20日金曜、午前10時から午後3時、正午から午後1時を除く。場所、杉並保健所、荻窪 5-20-1。対象、次のすべてを満たす方。丸1、区内在住で65歳から74歳。丸2、国民健康保険以外の健康保険組合に加入している。丸3、元年度、一度も胸部 X 線検査を受けていない、または受ける機会がない。問い合わせ、杉並保健所、保健予防課、感染症係。電話、3391-1025。優しい気持ちをお寄せください。歳末助け合い運動募金にご協力を。今年も、町会、自治会などを通じて、12月31日火曜まで募金をお願いしています。平成30年は894万678円の募金をいただきました。募金は区内ボランティア、福祉団体への助成など、地域福祉活動の推進に役立てられます。問い合わせ、杉並区社会福祉協議会、電話5347-1010。歯科検診は、12月28日土曜まで。もう受診しましたか？毎日の食事を美味しく楽しみ、はつらつとした生活を送るためには、虫歯や歯周病を早期発見、予防することが大切です。最終月は大変混み合いますので、お早めの予約、受診をお願いします。問い合わせは、杉並保健所、健康推進課検診係。電話3391-1015へ。成人歯科健康診査。対象者、2年3月31日現在の年齢。25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、60歳、70歳の方。受診期限。12月28日土曜。なお、医療機関の休診日には受診できませんので、ご注意ください。歯周病と全身の関わり。歯周病菌や歯肉で生じた炎症物質は、血流に乗って全身に感染し、悪影響を及ぼすことが研究でわかっています。歯周病と関係がある全身疾患。糖尿病、狭心症、心筋梗塞、脳卒中、脳梗塞、肥満です。適切な医療機関の受診や服薬をしましょう。同じ病気で複数の医療機関を受診すると、検査や薬の重複により、身体への負担や副作用が生じる恐れがあります。また、診察や検査、薬の代金等、窓口で支払う医療費の負担も大きくなります。重複受診や重複服薬の見直し方。かかりつけ医を持ちましょう。病気になった時にいつも見てもらう身近な医師は、病歴や病状を把握し、必要な時に適切な医療機関を紹介してくれます。他の病院を受診する前に、まずは、かかりつけ医を受診するようにしましょう。かかりつけ薬剤師、薬局を持ちましょう。服用する薬を一人の薬剤師、一つの薬局が把握することで、 重複や飲み合わせの悪さのリスクを回避することができます。薬の効果や副作用などを継続して管理してもらいましょう。お薬手帳を持ちましょう。一冊のお薬手帳で服薬管理することで、現在服用している薬が一目でわかり、飲み合わせや服用状況の確認ができ、重複処方を避けることができます。問い合わせ、国保年金課、医療費適正化担当。